ルカによる福音書24章36節から、こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ、天に挙げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。キリストの復活を祝うイースターであります。イエス・キリストの復活、まあ、先週の主の日にはイエス・キリストの死を祝いました。十字架の死、何故イエス・キリストの十字架の死を祝い、またそしてまた復活を今日祝うか。ある意味でキリストを信じる私たちはそのことを確かめながら、あるいはそれをますます確かなものとして喜びながら歩んでいるのではないかなと思います。今日の箇所がキリストの復活について指し示しているのは確かさです。確かさ、それが本当に確かなものであったということであります。先ほど子供たちの説教でお話申し上げた通り、トマスがあの手に指を入れてみて、十字架で釘付けにされたあの手に指を入れてみて、あるいはその脇腹に死んだかどうか確かめるために刺された脇腹に手を入れてみなければ信じないと言ったのは、その現象を信ずる信じないと言ったんですね。そんなことはありえない。それに対してイエス様は弟子たちの前に現れて、特にこのトマスの前に現れて、気が済むまで調べてみようとおっしゃったんですね。手に指を入れてみなさいと、またその脇腹に手を入れてみなさいと、気が済むまで調べてみなさいと。しかしトマスはそのようなことをする必要がもはやありませんでした。改めて目の前に現れたイエス様を見たときに、彼はイエス様のお言葉を思い起こしました。 イエス様がまたどのようなお方であるかを思い起こしました。これが重要なことなんですね。イエス様はイエス様のことを何も知らない人たちの前に復活して現れたわけではないんです。イエス様と一緒に行動を共にして、イエス様から親しく教えを受けて、そしてイエス様からとことん愛し抜かれたと言われる者たちの前に現れたんです。私たちは聖書を読んでですね、イエス様が本当に弟子たちを愛していたなということ、確かにわかります。でも、それがですね、どれほど愛し抜かれたものであるか、聖書はくどくどとは書いていませんので、わかりきることはできません。聖書だけでは。でも聖書の中においてはイエスはとことん弟子たちをご自分が世を去っていく時が近づいたことを知り、とことん愛し抜かれたとあります。弟子たちの足を洗ったんですね。弟子たちの足を洗う、これは今の時代そういう習慣がありませんから何を意味していたかと思うわけですが、これは奴隷の仕事です。奴隷の仕事です。とことん愛し抜かれた中には、それは上から愛し抜かれたのではなくて、とことん身を低くして愛し抜かれたということです。とことん身を低くして、ここまでしてくれるのかという仕方で愛し抜いてくださった弟子たちは、少なくとも弟子たちはですね、それがよく分かってるわけです。分かってる。だから悲しいんです。だからイエス様が十字架につけられて、そしてイエス様を十字架につけた者たちから、もし今度はもう形勢が逆転しましたから、見つかったら何をされるかわからないんだけれども、でもエルサレムを離れないでビクビクしながら家の中に閉じこもっていました。離れがたい。またイエス様のお言葉を思い起こしてもいるんですね。でも同時にイエス様が何度もはっきりと語った言葉、メシアは苦しみを受け、人の子は苦しみを受け、これは私はということですね。弟子たちはイエス様が人の子は苦しみを受け、あるいはメシアは苦しみ受けとこうおっしゃっていましたけれども、あ、このメシアとはイエス様のことだということもイエス様に従いながらよく分かっていったわけです。だからイエス様はメシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活するとこうおっしゃっていました。このことを思い起こして、私の主よ私の神よとトマスは信じたということです。悔い改めて信じたんです。弟子たちはイエス様に従いながら何度も何度も悔い改めたはずです。聖書に書いてある中からも私たちは見ることができますが、もう何度も何度も悔い改めたはずです。そしてまたイエス様が何度も教えてくださったことを疑っている自分自身を悔い改めて信じます。これがイエス・キリストの復活ですね。でも皆さん、これを考えてみてください。もしイエス様がですね、弟子たちの前ではなくて、イエス様を十字架につけた者たちの前に現れたと想像してみてください。イエス様を十字架につけた者たちの前に、そうしたらイエス様を十字架につけた者たちは、よく似た男だなと弟子たちはどっからこんな男を連れてきて、また我々を惑そう、惑そうとしてるのか、その脇腹に手を入れてみたり、この傷は新しい傷かとかですね、これは3日前の傷じゃないなとかですね、この指輪、これ本当にあの十字架でつけられた傷か、そう調べて調べて、とことん調べて 気が済むかですね。とことん調べて、もう一度こいつを十字架につけてやれだと思います。同じことが繰り返されるということです。神様と人間の関係において私たちが聖書の光で悟るのは、神様と人間の関係の本質的な事柄が聖書の中にあるということです。2000年前の出来事であって、これは2000年前のことではないということです。同じことが繰り返される。だから一回限りのことなんですね。信仰は気が済むまで調べて確かになるような、そういうものではありません。悔い改めて確かになります。キリストの言葉を本当にそうなんだと改めて心砕かれて信じて確かなものとなります。トマスもそうですね。目の前にイエス様が現れて、イエス様、本当にずっと前から知っていたイエス様ですね。イエス様、柔和なお方、柔和なお方、その指を私の手に当ててみなさい、その手を私の脇腹に差し入れてみなさい、そして信じないものではなく信じるものになりなさい。そこまで低く低く、ここまで優しく優しく、信じないものではなく信じるものになりなさい。そのイエス様を改めて見たときにですね、出会ったときに悔い改めて信じました。自分の心を捨てて信じました。固くなな心をです。でも改めてそれによってトマスは生きました。神様と共に生き始めました。こういう確かさです。今日の箇所においてもイエス様が弟子たちの前に現れて魚まで食べてみせたとあります。魚まで食べてみせた。面白い箇所ですね。弟子たちは自分たちの真ん中に立たれたイエス様を見て恐れおののきとあります。亡霊を見ているのだと思った。亡霊を見ているのだと思った、まあ、幽霊でもいいからその人に会いたいということもあるかもしれませんね。幽霊でもいいから本当に自分が慕っていて大事だと思っている人、とてもその人がいなくなったとは思えない。そしたら幽霊でもいいから一目もう一度会いたい。ある方がご主人を亡くしてですね、とっても寂しくて寂しくて、何が寂しいと言ったら、まあ、これが生き生きとした本当にことだと思いますが、トイレの音がしなくなって寂しい。自分一人でいますから、自分が使わない限りトイレの音がしない。改めてしみじみと寂しさを覚えたという話を聞いたことがあります。そのような思いを持ってみれば幽霊でもいいから現れてほしい、こう思うことあるかもしれませんね。まあ弟子たちもまた自分たちがあまりにも寂しいので、あまりにも悲しいので幽霊を見ているのかなと思ったというわけです。そうしたらイエス様はこうおっしゃったとあります。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい、まさしく私だ。イエス様を十字架につけた者たちはこのようには思わなかったでしょう。イエス様のことを本当の意味で知らなかったわけですから、彼らは知らないからイエス様を十字架につけたんですね。弟子たちは知ってるわけです。イエス様がどのようなお方であるか知ってるわけです。だからイエス様が十字架にかかって死なれた後ももう悲しくて仕方がない、もう一度イエス様現れてくれという思いがもう強かったと思います。でもそんな思いは強いんだけれども、 イエス様が何度も何度もおっしゃっていたあのお言葉は思い起こします。弟子たちはイエス様を、弟子たちがメシアだ、この方が救い主だと信じた時から、自分は十字架で死に復活するということを教え始めたんです。でもこの言葉は思い起こさないんです。イエス様を十字架につけた者たちの心も固くなでしたが、弟子たちの心もまたなおやはり固くなだったということです。人の心は本当に神様に対して、父なる神、そして子なるキリスト、そして神様がなさる御業に対して本当に固くなものであることを私たちはまざまざと見るんですね。でもイエス様はそこで怒りません。あれほどお前たちに教えたのに、あれほどお前たちに見せたのに、なおもこんなところでグズグズしているのか、こんな叱り方しません。柔和で減り下った方ですね。とことん減り下った方として彼らと歩んでこられたし、復活してもなおそのようなお方です。それがイエスです。イエス様はこうおっしゃいました。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか、私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。彼らはもう喜びのあまりとありますね。本当に嬉しかった。喜びのあまり、まだ信じられず、不思議がっていたとあります。不思議になっていた。信じられなかった。嬉しくて信じられなかった。悲しくて亡霊を見ているのだと思ったけども、今度は嬉しさのあまりこんなものを見てるのかな。こんなことを考えているのかな。信じられなかったとあります。かたくなにもいろいろありますね。イエス様に対してそれを憎んで心が固くなということもありますし、悲しんで固くなということもありますし、喜んで固くなということもあります。でもイエス様は変わらないんですね。人はそういうふうにイエスキリストに向かっていろいろな仕方で応対します。返していくものがその時々で違います。だけどもイエス様は変わらない。柔和で減り下った方、そこでイエスは、ここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。お腹が空いていたとは言えませんね。お腹が空いていたからそれを食べたんだね。弟子たちに見せるためです。私が亡霊ではなくて本当にここに生きているということを、復活したということを分からせるためです。だからまず弟子たちが3日目、そしてそれ以降イエス様が何度も現れてくださった中で確認したことは確かさです。イエス様が確かに復活したという確かさです。イエス様は弟子たちの前に現れて、その時弟子たちは戸惑ったり驚いたりしていますが、その時におっしゃった言葉がこうでした。36節、あなた方に平和があるように、平和があるように。皆さん、平和といった場合に、世でいう平和というのは環境がことごとく整うということだと思いますが、環境が整う、そういうことを意味していると思いますが、イエス様が平和があるようにと言ったときも、それは全てが満たされることを意味しています。 私たちの心を乱すもの、生活を乱すものが一切ない状態、平和。しかし、この平和があるようにということが、世で平和があるようにというときには、神様抜きでこの平和があるようにということが語られます。神様抜きです。でも、イエス様が平和があるようにと言ったときの平和は、すべてにおいて何一つ欠けるところがない、すべてが良いということですけれども、これは神様においてということです。これを改めて聖書の言葉から分かりやすく私たちが見るなら、詩編の23編の一節です。詩編の23編の一節にはあります。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。何一つ欠けることがない。人の目で見たら、あれがまずい、これがまずい、これが心配だ、これが恐ろしい、これはどうなるんだ、これはどうなんだ、こういうありさまですが、でも主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない。これが平和です。主にある平和です。これがあるようにと言ったんですね。平和があるように。実際イエス様がそのように現れてくださって喜んだこともまた彼らに平和をもたらしたでしょう。イエス様がいなくて、本当にイエス様がいた時にはいろいろなことがありましたけれども、一方心強かったんですね。このイエス様と一緒だったら大丈夫だと思って、イエス様を殺そうとしている人々の間でもイエス様につきながら一緒に歩んでいきました。またイエス様が十字架に引かれていくときにも、弟子たちはイエス様を捨てて逃げ出しましたけども、その直前まではイエス様といました。だから心強かったんです。でもイエス様が十字架にかけられて、そして目の前から生きているイエス様の姿が消えたときに、恐れにもう取り憑かれるようになって、家の中に閉じこもって、鍵という鍵を戸にかけていたとあります。でもイエス様が現れて、喜んだんですね。家に閉じこもりながらもビクビクしている、恐れている、心配している、それが彼らの全てだったと思いますが、イエス様が現れただけで喜んでるわけです。まあ、そういう意味では平和が、彼らがいるところに生じました。でも、さらに私たちが読んでいくと驚くことには、そこでとどまらないということ。イエス様を本当に信じたときに、イエス様はその後弟子たちを置いて天に上げられたとありますけれども、24章の50節から見ますとこうあります。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられた。彼らはイエスを不死を拝んだ後大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。もうこれはもうどこに恐れがあるのかなというありさまですね。平和があるわけです。環境は何一つ変わっていません。イエス様を十字架につけた人々はですね、今でも大勢いるわけです。十字架につけろ、つけろと叫んだ群衆はですね、この数十日の間で気持ちを変えたわけではありません。だけども彼らはもはや家に閉じこもっていることなく、神殿の境内にいて神を褒めたたえていたとあります。神様との関係が変わったということ。イエス様と一緒に歩んでいるときには弟子たちはですね、イエス様からついてこいと言われたその最初から、神様を信ずるということを本当に自分のことなんだと言いながら経験して歩んでいたんですね。 イエス様は強いお方だからイエス様といれば大丈夫だ、こういう姿ではありません。イエス様と一緒にいると本当にイエス様が父と呼んでおられる神様が本当にどれほど身近に覚えられるか、そういうありさまだったということ。天地を作られた神、すべてのものを治めておられる神、これはもう子供の時からイエス様の弟子たちは知ってます。だけどもその神様が本当に私の神として自分のこの小さな歩み、この生活、ここにどのように関わっておられるお方であるか、そういう近さは彼らは知りませんでした。でもイエス様と出会った時からその近さの中を生きるようになっていきました。だからイエス様についていくと本当にいろいろなことが起きて面白いんだけども、一方では危険も感じる。でもどこまでもついていった弟子たちだったんですね。あなたは永遠の命のことはお持ちだ。そして今改めてそのイエス様が天に上げられて、目の前から触れる仕方ではない、もうその声を耳で聞くような仕方ではなくなったんだけれども、でも彼らは神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。本当に神を信ずる者として信仰から信仰へとキリストイエスの名によって進んだということ、キリストイエスによって守られて神様と近く歩んだ者たちが今度はさらにキリストイエスの名によって信仰から信仰へと進んだということ。実際彼らのこのような姿はその仲間に加わることはなくても多くの人たちからとても好意を寄せられたとあります。あ、本当に神を信ずる者たちの姿だな、好意を寄せられたとあります。主の平和であります、イエス・キリストがその土台を据えてくださいました。そしてその土台を据えたイエス・キリストは十字架で死んでしまわれるようなお方ではなく、復活して彼らの前に現れる。これはもう確かなことであり、そうでなければならないこと。そしてまた天に上げられたけれども、それはそのことによって彼らがイエス様から見捨てられたのではなくて、一層彼らはそのことにおいて神様と近く歩むことへと導かれてまいりました。それが救いだというわけ。最後に44節から48節の御言葉を読んで終わります。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから初めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。お祈りします。キリストイエスよ、あなたが確かに父なる神の右に座してたゆむことなく私たちの罪を取りなし、私たちを憐れんで、天と地の一切の権能をもって導いていてくださることを感謝申し上げます。父なる神の身に座しておられることが、私たちから遠く離れたところにあなたがおられることをもはや意味せず、まさしく私たちの身近にあなたがおられること、キリストイエスのゆえに その御座の近くに私たちが導かれてあることを感謝申し上げます。私たちが正しくあなたの言葉を心に留め、またその歩みの中に生かし、その御言葉にとどまるならば、そのことにおいてあなたの愛を知り、あなたを愛するならば、まことにそれは父が御子と一緒に私たちと住むような、共に生活してくださるようなありさまであることを感謝いたします。主よ、どうか上からの力をもって強め、思い起こすべきことを思い起こし、悟るべきことを悟り、まことの悔い改めをもって、喜びのうちに平安のうちに歩むものとさせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌513番を追って主を賛美いたしましょう。Thank you.